新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお交わりください。御箇所を読み始めたのは昨年の8月の20日からでした。最初、御箇所は7章までありますから、7回ぐらい、せいぜい10回ぐらいで終わるかなと私は思っていたんですけれども、なんとその倍の15回、そして来週の16回で、この御箇所から取り継がせていただいた、御言葉を取り継がせていただいたっていうのは、御箇所の内容が、改めていい預言書だなと教えられてまいりました。内容的に申しますと、実質的には今日の箇所の7章の13節でこの御箇所の預言そのものは終わっていると言った方が良いかと思います。ミカはモレシェトという田舎町に生まれ育ってですね、そこで神様から預言者としての証明を与えられました。どんな証明かというと、お前はエルサレムに行って、そこのエルサレムの住民に向かって語りかけようと。このままではエルサレムは滅びてしまう。だから悔い改めようって。ところが実際に、そうやってエルサレムに彼は行って、そして住民に語りかけるんですけれども、2章の6節に、彼らは、つまりイスラエルの住民たちは、たわごと言うな、とミカにね、そんな批判は当たらないって言って、ミカのことを受け入れないわけです。祭司や預言者としての教育、訓練を彼は全然受けていませんでしたし、田舎からね、パンと出てきて、そして、当時の都のその指導者たちや王様や、そういう人たちに、この神の言葉だと言ってもなかなか聞いてもらえない、通じなかったと思います。その自分の言葉が神の言葉だって証拠はどこにあるのかと。でむしろ、エルサレムの町にいた祭司や預言者たちというのは、3章の11節にありますように、主は我々の中におられるではないか。災いが我々に及ぶことはないとみんな口々に言ったと書かれてあります。我々は主が我々の中に、神様が我々の中におられるって、これはエルサレム神殿があるということですね。エルサレム神殿、ソロモンが作った、ダビデとソロモンが作ったエルサレム神殿があって、ずっとね、ずっと独立しているっていうか、ずっと一つの、民族として、ここで国として栄えてきたじゃないかって。このエルサレム神殿がある限り、我々は滅びないんだっていうふうに言ってたわけです。ところが実際にアッシリアの軍隊が攻めてきて、北イスラエルが滅ぼされ、そしてさらに南ユダまで侵入してきますよね。怒涛の勢いでエルサレムの都をこう囲むんです、軍隊がね。その時になって初めて、これは AD701 年の出来事ですが、この時になって初めて、ヒゼキヤ王様、その時の王様のヒゼキヤをはじめ指導者たちもへり下って、ああ、神様助けてくださいっていうふうに祈るんですよ。そしてその祈りが神様に届いて、神様はアッシリア軍を自分の国に引き上げさせるんですね。不思議なことが起こる。奇跡のような出来事が起こって、一夜のうちにアッシリア軍が撤退していくんですよね。そして助かるんですよ。祈りが聞かれた。ミカは喜んで、これからね、新しいエルサレム、本当に神の国として、このユダの国がこれから繁栄していくんだ。それが4章でした。有名な主の教えはシオンから、御言葉はエルサレムから出る。そして、彼らは剣を打ち直して突きとし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを喜ばない、学ばないっていう国連にね、掲げられていると言われる聖書の言葉がここで語られる。これはとっても希望に満ちた言葉なんですね。ところがですよ、その希望に満ちた予言をミカがして、本当にこれからだと思っているのに、じゃあイスラエルの実際のエルサレムの住民はどうなったかっていうと、危機が去ってしまうと、 まあ、喉元すぎればなんとやらでですね、またまた元の木阿弥なんですよ。しかももっと悪いことには、北イスラエルが滅んだことによって、ダマスコとか地中海とそしてエジプトとを結ぶ交易路、貿易のする、その、中継点にですね、エルサレムが自由にそこで、貿易、つまり商売ができるようになりました。また北イスラエルの人たちが、こう、その戦争を滅んだことによって、エルサレム、南ユダにこう、下ってくるわけですよね。住む、移住してくるわけですよ。で、そこで土地の値段や物価も上がる、まあ、いわば日本のバブルのようなもので、お金儲けができるようになるわけですよね。土地転がしのようなものです。そうすると人々はもうお金儲けにはまってしまって、全然神様のことを、もうまた、見ないようになってしまう。ミカは失望して、その様子が7章の1節、2節、あるいは4節に書かれてあります。ちょっと読みますと、悲しいかな。私は夏の果物を集めるもののように、ブドウの残りを摘むもののようになった。もはや食べられるブドウの実はなく、私の好む初なりのイチジクもない。主の慈しみに生きる者はこの国から滅び、人々の中に正しい者はいなくなった。皆密かに人の命を狙い、互いに網で捕らえようとするんだ。彼らは手で悪事に避け、役人も裁判官も報酬を目当てにするんだ。4節、彼らの中の最善の者も茨のようであり、正しい者を茨の柿に劣るって。お前の見張りの者が告げる日、お前の刑罰の日が来た。今や彼らに大混乱が起こるんだと。つまり結果的にはこの7章で、エルサレムはもう最終的には滅びるということ、大混乱が起こるんだと。今日の聖書の箇所の7章の13節にも、しかし大地は荒れ果てる。そこに住む者の行いの身によって、これが、結局は、エルサレムの町、そしてイスラ、南ユダ王国は荒れ地となる、滅びるんだ、と。そのように予言をしていくわけですよね。これは結論なんです。実際にこの後100年後に、約100年後に、エルサレムがバビロニアによって滅ぼされていく、と。そういうことが、起こるんですね。まあ、そのことがもう神様は決断されたんだっていうのがこのミカのある意味では結論と言った方がいいそういう予言なわけですね。そしてむしろその後のことなんですね。残りのものが残されてその者たちこそまた今度は新しい民として、生まれていくんだっていうのがもう一方ミカが予言していることなんですけれども、したがって今日の7章の13節はまあいわば結論のような言葉で、もうここで終わってよかったんです。この地は荒れ果てる。そこに住む者の行いの身によって、あなた方の行いの身がこの世に、この世界に、この地上、このエルサレムに裁きをもたらすんだよというのが予言なんですね。で、ここでも終わって言ってもよかったんですけれども、しかしミカはこの後14節以下に、我々がこう今読んでいるように、14節以下の言葉をさらに語り続けるんですよね。何をね、さらに語りしてくることがあったのかと。実際ミカは何を語っているのかっていうのを見てみましょう。14節です。7章14節、1458ページ。あなたの杖を持ってご自分の民を牧してください。あなたの修行である羊の群れを、彼らが豊かな牧場の森にただ一人守られて住み、遠い昔のようにバシャンとギレアドで草をはむことができる。これ何を言ってるのかお分かりになりますでしょうか。最初にあなたの杖を持ってご自分の民を牧してくださいですよね。最後の草をはむことができるようにしてください。これはこの言葉遣いは祈りの言葉なんですね。ミカはこの14節で祈ってるんですよ。これ祈りの言葉なんです。もう予言の言葉は終わったんです。 予言の言葉を終わって最後にミカは祈りを捧げていると。旧約聖書は他にもたくさん預言者の語った言葉が記されている。イザヤ、エレミア、エゼキエル、ダニエルという四つの大きな長い預言書があり、そしてホセア、ヨエル、アモス、オバディアってこう十二の、ここにミカも入るんですけども、十二の少し短い預言者がこうそれぞれ預言者が語った言葉が記されていますね。でも最後にこういう祈りで終わっているっていうのはとても珍しいんです。彼は何を最後に祈ったのかというと、イスラエルの民を神様あなたの杖を持って、勃解してくださいって言うんですよ。あなたの修行である羊の群れを、羊飼いの、なってください。これは、もう王様がいわば全然力を持っていなくなるんだと。今までダビデ、ソロモンね、王様が導いてきたんですけど、もう、新しい時代というか、もうこれからは神様、あなたご自身が手ずから民を導いてあげてくださいって、まあそう祈っている言葉なんですね。これ、ここだけポンって確か読んだらですね、ああ、これ、旧約聖書によく出てくる言葉かもしれないよね、詩編にもこんな言葉があったね、というふうに思われると思いますけれども、私がすごいなと思うのは、さっきずっと少しミカの最初からの、そのモレセトの故郷から出てきて、そしてエルサレムの住民に語ったら拒否されたんだと。ね。たわごとを言うな、とか言われて。そして、アッシリアが攻めてきて、ようやく、主に助けてくださいって言ってですね、またこれから、きっと良くなるって思った、期待したのにですね、また手のひら返しで、結局は、ミカの期待を裏切ってしまったエルサレムの住民ですよね。そして、結局彼らの、その状況がこんなだから、エルサレムはいつか滅びるんだっていう予言をしてきたっていうのが、これミカ書だと見ましたね。で、その人々なんですよ。残された人々のことじゃないんです。その、いわば、エルサレムや滅ぼさとされられ、されている、されようとしている、その、まあ、元凶というか、その人たち、エルサレムの住民、彼をいわば、省けにした、拒否した、そういう人、あるいは裏切った者たちのために、彼は、あなたの杖を持って、ご自分のこの民を牧してください。あなたの修行じゃないですか、この羊の群れじゃないですか、そして彼らが、いつかね、ちゃんと守られて、そしてバシャンとギリアデ、これはですね、これ土地の名前です。バシャンとギリアデっていうのは、バシャンっていうのはガリラヤ湖の、イエス様が、育たれた、そのガリラヤ湖の東側ですね。からバシャンの地。そしてギリアデっていうのは、このガリラヤ湖からヨルダン川が出て、死海に注ぎますけれども、そのヨルダン川の東の地域が、ギレアデです。これは両方とももともとイスラエルの、が支配した時期があったんですけれども、やがてずっともう外国のモアブとかですね、そういう人たちが、外国の民族がもうずっと今は支配しているところなんですね。それが、再びですね、昔のようにバシャンとギレアデで草をはむ、とてもいい土地なんですね、高原で。そういうところで、こう豊かにはむ、そんなようにね、できれば民を導いてくださいっていうことなんですよ。たとえエルサレムが滅びることが分かっていても、イスラエルの国がもう滅んでしまう、ユダが滅んでしまうってことがもう決まったとしていたとしてもね、神様がそういうご計画だ、でもこの民を見捨てないでくださいって祈ってるわけですよ。なんとかあなたがもう王様の力がなくなってしまう、あなたが手ずから導いてくださいって。これ何かって、取りなしの祈りなんですよ。取りなしの祈りを祈っているんです。自分のことを祈っているんじゃないんですよ。ミカは。自分の、いろんなことを、辛いことや苦しいことを何とかしてください。これから守ってくださいとか、そう祈っているんじゃない。取りなしですよ。しかも、その取りなしている相手は、自分を最初は、認めなかった。たわごと言うなって言って。 馬鹿にしたい。そして、ちょっと良かったんだけども、すぐ裏切った。まさに、そういう人々のことを、でも、最後に、ミカは、彼らを守ってくださいと。彼らを導いてくださいと。取りなすんですね、神様に。どうでしょうか。いや、私はやっぱりすごいなって思うんです。私どもでしたらですね、まあ、もちろん、そういうふうに自分のことをですね、なんていうのかな、無視されたりですね、ちゃんと正しく扱ってくれなかった、馬鹿にしたりですね、裏切られた相手や、まあ、そういう存在、ね、グループ、団体とかありますよね。そういう人たちの、そういうことを、まあ、もちろんね、神様によって呪われるとかね、裁かれよ、そんな風にはね、祈らないでしょうけれども、でもここまでですね、最後にね、取りなしの祈りで、彼らを守ってください。彼らをなんとか導いてあげてくださいっていう風に、裏切った者たちを、のけ者にされた者たちを、そういうふうに祈れるだろうかなと、私ランドは、思ってしまうんですが、いかがでしょうか。そして、やっぱりもう一つですね、今日の箇所の凄さっていうのは次の15節なんです。15節見てください。お前がエジプトの地を出た時のように、彼らに驚くべき技を私は示す。これ何かっていうと、14節は祈りですよね。お前がエジプトの地を出た。このお前がエジプトの地を出た。実はこの15節っていうのは2つの解釈があります。日本語の訳も2つに大きくだから分かれます。一つはですね、14節と同じミカの祈りだというふうに考えるんです。そうすると、例えばこういうふうに訳します。あなたがエジプトの出た日のように、我らに耐えなる御業を見させたまえ。これ祈りですよね。あなたが、つまり神様にまだ祈っているんです。神様、あなたがエジプトを出た日のように、我らに耐えなる見栄えを、見業を見せてくださいって。まだ祈りとしている。ということは、これは神様がエジプトを出た日のように、エジプトを出た時にすごい奇跡がいっぱいありましたね。ああいう、そういう見業を私たちに見せてくださいっていう祈っているんですよ。これは一つの祈り。だけれども、神様がエジプトを出た日って、ちょっと、エジプトを出たのはイスラエルの民じゃないですか？出エジプトですよ。モーセに率いられて。そして、エジプトを出た。つまり、新共同訳は、お前がって言ってるのは、イスラエルの人たちのことを言ってるんですね。神様が、お前がエジプトの地を出たとき。あの時に、例えばいろんな奇跡がありました。川の水が血に変わったりね、ブヨが飛んできたり、カエルが出てきたりありましたし、あるいは最終的な杉越の祭りで、エジプト人の男の子が全部、最初の生まれた男の子が死んでしまう。そして一番決定的なのは航海。海が分かれて、その間をイスラエルの人たちがこう、渡っていって、後から北エジプト軍人の軍隊を飲み込んだっていう、あの奇跡ですよ。まさに驚くべき御業を、もう一度、彼らに、そのイスラエルの人たちに驚くべき技を私は示す。つまりこれ神様の言葉だと呼んでるのが、新共同訳の訳。これがもう一つの訳し方なんです。で、やっぱりですね、エジプトを出たのはイスラエルの民で、神様はそれを見守ってらっしゃるわけで、神がエジプトを出たっていう訳し方はちょっと、どうかなと思いますよね。でもなぜですね、やっぱり祈りの言葉が続いている。でも、 この15節を、これ神様の言葉だと取るっていうことは何が、大事かっていうと、14節はミカの祈りなわけでしょ。ミカのあなた、彼らをさ助けてください、導いてくださいって、自分のことをですね、省けにした。その人たちを、裏切った人たちをどうか取りなしを祈り、その祈りに対して15節で、お前たちがエジプトの地を出てきたように、彼らに驚くべき技を私は示すって言って、これ神様がミカの祈りに応えられた。その答えをミカは与えられたんですよ。だからすぐ与えられたってことですよね。そして、その答えをここに記したんだ。で、そんなにすぐにですね、神様が祈りを聞いてくれるはずがないって言って15節はやっぱりこれはミカのまだ祈りだって言って、それ不信仰ですね。そう、祈りがすぐに聞かれるはずがない。そんなことないですよ。まさにミカの祈りにすぐ神様は反応してくださって、いや、わかったって言って、イスラエルの出た時のようにね、もう一度出エジプト、もう一度出エジプトの出来事を与えようって、そう約束してくださっているわけですよ。決して見捨てないって言うんですよ。もちろん場所としてはね、あそこは荒れ果てる、国はなくなるかもしれないけれども、もう一度その民をちゃんと導こうって、新しい神の民へとまた変えようって、そう約束してくださったのがこの十五節の私、彼らに驚くべき技を私、神様が示すんだって言うんですよ。それこそ、これこそ私たちクリスチャンにとって、これこそキリストクリスマスだと。イエス様、驚くべき技。イエス様がまさに、ここの地上に来てくださった。出来事をここで示されているのではないか。逆に言うとですね、エジプトの地を出た時のように彼らに驚きを私は示す、つまりイエス様はユダヤ人として生まれられたわけですよね。その育たれたわけです。イスラエルの民と一人として、まさに14節のミカで、このイスラエルの民、エルサレムの住民を何とか導いてくださいって。そしたら神様が分かったって言って、新しい御業、出エジプトを起こすよって、もう一度って。だからイエス様はユダヤ人、イスラエルの民から出てきて、そして、私たちに新しい、救いを与えてくださるわけですよね。この世界から、この、神様を知らない世界から救い出して、誠の神と民として出エジプト、神様に約束された者たちを救い出そうとしてこの世界に来てくださったんだと。だからイエス様ご自身も私は誠の羊飼いってヨハネによる福音書でおっしゃる、羊のために私は命を捨てるんだと。あるいは一匹の羊、迷った羊のために私は99匹を残して、そしてその一匹の羊を探し求めるんだ。イエス様ご自身がまさに私たちを牧会してくださる。今日は新約聖書、ヨハネの黙示録を読みました。2章の27節に、その再臨のイエス様というのは鉄の杖でね、この、再びこの地上に来て、鉄の杖で、羊飼いは木の杖なんですけど、今度再びイエス様が来られる時には、鉄の杖で私たちを守り導いてくださると。一方でそれは、本当に狼に立ち向かえる、完全と立ち向かう、そういうイエス様として、再び来てくださるんだよ、っていうのが、黙示録第2章の27節でした。まさに、14と15のこの流れですね。祈り、ミカの祈り、ミカの祈りの素晴らしさ。そしてそれに対して神様が答えてくださったんだ。今日の箇所、やっぱりすごいなと思うのはですね、神様がね、ミカの祈りに答えてくださる。ここがすごいじゃないですか。これをミカの祈りっていうふうに 取っちゃうと、全然、神様の凄さっていうものが伝わってこないです。神様は、ミカのその祈りに応えてくださった。そして、分かったって言って、大丈夫だよ、と。再び出エジプト、驚くべき技を私は起こすから、と。そう、応えてくださる。すぐに応えてくださるって素晴らしいな。これ私たちの希望ではないかなと思います。ただしかしですね、なるほどなと思う。また間違ってはいけないのはですね、鳥なしの祈りなんですよね。一つは。やっぱり、イスラエルの民のために鳥なしの祈りを祈ったんです。だから、聞いてくださった。いうところもあるんじゃないか。ミカは自分の願い事や祈り事をしてないんです、ここではね。鳥なしの祈りなんですよ。彼を苦しめ、彼を本当に、受け入れなかった。で、裏切った。そういう人たちのことを、しかしミカは鳥なしの祈りをして、神様、彼らのことも助けてくださいって。彼らはやがてエルサレムをなくし、そして国をなくしていく、そういう、まあ、ご計画があるんですけれども、でも、その民を見捨てないでくださいっていうふうに祈ったわけですよね。鳥なしの祈りだからこそ、神様は分かった。そういうミカの思いから出た祈りだから、神様は分かったと、そうおっしゃって答えを与えてくださったんじゃないかな、私時々思います。誰かのためにこうお祈りをする。その鳥なしの祈りが、の方がね、自分がですね、こうしてください、神様、ああしてくださいっていうふうに祈ってもなかなか聞かれないってことが多いんですけれども、でも、鳥なしの祈り、こうしてあげてください、この困ってる人があるんです。その祈りが聞かれるっていうことを、私は割と経験してきたように思います。だから本当はですね、自分の祈り、願い事があるなら誰かに祈ってもらった方がいいんですね。誰かに鳥なしの祈りをしてもらってですね、そして、武田のなんとかをなんとかしてくださいとかっていうふうに祈ってもらえば、その鳥なしの祈りが聞かれるっていうことがあるんじゃないでしょうか。そして同時にですね、祈らないことにまでは、神様は答えてくださらない。これ面白いのは、14節の民にを導いてくださいって、で、15節で、分かった。彼らに驚くべき技を私は示すからねって言って、彼らのことは分かったよ。でも、ミカ自身のことについてはこれ全然触れられていないんですよね。ここ肝に銘じたい。もう一つのところなんです。何かっていうと、祈ったことに神様は答えてくださるんです。祈らないことに対して神様は答えてくる。祈らないことまで神様答えてください。祈らないことまでですね。祈ってもいないことまで、なんとかしてくださいなんてね。それは、そうじゃないんだっていうことですよね。祈った言葉に対して、祈ったことに対して神様は答えてくださるんですよ。祈らないことにまで神様は答えてくださることではない。これは、だから私たちは、やっぱり、祈りの言葉、ちゃんと、やっぱ祈っていかなきゃいけないな、軽々しく、祈ってはいけないということ、改めてね、もう一度言います。祈ったことが、結果的に聞かれるんですよ。祈らなかったことは、聞かれない。そういう面もあるんだということを、ここで例えば、ミカ、お前偉いなって言ってですね、神様が分かった。お前そういうふうに人のことについて祈れたから偉いね。じゃあこれもあなたにあげるよとかですね、ミカに。そんなことないんですよ。祈った。彼らを守ってください。分かった。彼らを守るって言っておっしゃる。祈ったことに対して答えられるんですよ。新しい一年が始まります。この年もいろんなことがあるかもしれません。もうこの年からも最初から地震があったり、 航空機事故が起こったり、この一年どうなるんだろうかって私たちは不安になってしまいますけれども、でもやっぱり礼拝から礼拝へと祈りを合わせていく、そういうものでありたいなと、まあそのために今年もこの説教の録音を続けていきたいなと願っております。同時に今日の箇所から思うことは、本当に真剣に祈っていく一年でありたいと。祈らないことが聞かれないんですよ。祈ったことが聞かれるんです。祈ったことが必ず聞かれる。そして自分のことだけじゃなくて、取りなしの祈りを捧げていきたいと。たとえ聞かれなくとも諦めないで祈り続ける一年でありたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる御神様、今日もこうして、共に御箇所を通して御箇の祈りと、そしてその神様からの答えを共にできましたことを心より感謝いたします。どうぞこの一年の歩みを私たちも守ってください。本当に祈り願い求めていくものでありますように。本当に自分に何が必要か、必要なことをどうぞ主よ私たちに与えてくださいと祈っていくものでありますように。祝福、守り、導いてくださいますように。どうぞ今この録音を聞いておられるお一人お一人の上に、その歩みの上に、そのご家族をも含めてあなたが支え、守り、導いてください。皆によって祈ります。アーメン。